FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの4章のイントロになっていきます。 FBS では一般の普通のクリスチャンがイエスの弟子として成長し、イエスの弟子を育て、御言葉を通してあらゆる良い働きのために十分に整えられたものとなるのを手伝うためです。弟子とはイエスを知り、イエスから学び、イエスに従い、イエスにのようになるものです。一緒に御言葉を学び、御言葉に黙想していくことを通して成長していきたい。それが基本的なアプローチです。 FBS では聖書を読み、書き、分かち合い、聞くという4つのところを基礎としています。毎回黙想の質問答えていってください。それとともに聖書を読んでいく中で、毎日の黙想の時間でこのような質問にも答えてみてください。今日イエスから何を学びましたか？今日イエスは私に何を語っていますか？どのように私は今日イエスに従っていきますか？この学びを通して私はどのようにイエスのように もっとなっていくことができますか？毎回その各章の始めに信仰の心を持ってこのローマの学びに入っていくことを勧めています。パウロは何回も信仰についてこの手紙で書いています。続けて皆さんを励まし、イエス自身を信じることを進めていきたいです。イエスについての教えや教理だけではなく、イエス自身を信じていくように進めたいです。パウロはローマの1章の17節で、義人は信仰によって生きるというふうに書いています。神様は私たちにご自分に信頼を置いて、毎日一歩一歩信仰を持って神様と歩んでほしいです。祈り、心を整えて今日主の御言葉を聞く準備をしていきましょう。天の父なる神様、あなたの御言葉感謝します。それを通して私たちが毎日キリストにある命を与えられること受け取ります。私たちはあなたを信じ、心を開きます。私たちに信仰での歩み方を教えてください。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。ローマの4章ではパウロは引き続き3章で始めた義人の話を続けていきます。義人という言葉はローマの3章4章で30回ほど出てきます。この言葉というのはいろいろ議論されてきましたが、福音の中心にある言葉です。今日もう少しこの言葉、義人という言葉の背景などについて説明していきたいと思います。今日の学びを通して私たちがもっと明白に理解していくことができるように願っています。義人とは罪からの許し、また罪の結果からの、解放ということも含まれています。神様が私たちをご自分の前で義あるものとして見てくれます。またイエスが私たちのために成し遂げられてきてくれたことによって、私たちを無罪と見て、くださいます。宣言してくださいます。この義人というのが、私たちがイエスからいただいた義ということというふうに呼ばれています。義人というのは、私たちが法的に義と認められ、宣言されているという意味です。 パウロのローマの4章での教えというのは、義人というのは信仰により行いを通してではない。ここについていろんな議論分裂が出てきました。ヤコブの手紙では反対が教えられているようにも聞こえます。ヤコブをちょっと読んでみていきましょう。ヤコブの2章の14節から24節です。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立つでしょうか。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。兄弟か姉妹に着るものがなく、毎日の食べ物にも事欠いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに、安心して行きなさい、温まりなさい、満腹になるまで食べなさいと言っても、体に必要なものを与えなければ何の役に立つでしょう。同じように信仰も行いが伴わないなら、それだけでは死んだものなのです。しかしある人には信仰があるが、他の人には行いがありますという人がいるでしょう。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって自分の信仰をあなたに見せてあげます。あなたは神は唯一だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どもも信じて身震いしています。ああ、愚かな人よ。あなたは行いのない信仰が無益なことを知りたいのですか。私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。あなたが見ている通り、信仰がその行いとともに働き、信仰は行いによって完成されました。アブラハムは神を信じた。それで、それが彼の義と認められた。という聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。今回の学びはローマの4章についてですけど、ヤコブが義とまた救う信仰について書いたことを理解することがとっても大切になってきます。ヤコブが言っていることはパウロの教えに反しているようにも一見見えますが、彼らの言っていることは本当はお互いを補完し合っているものになってきます。この一見矛盾に思われるのをじゃあどのように理解していけばいいのか。パウロとヨハネは二つの違う問題に対応しているということを理解する必要があります。パウロは律法主義というものに立ち向かっていっています。律法主義というのは、人が救われるために律法を守らないといけない、救われるために割礼を受けないといけないと教えているものです。ヤコブは、知能的で死んだ信仰に対応しています。ある人は神様を信じていると言うけど、その人の人生には全くの変化がなく、本当の信仰の現れが一つもなく、イエスをに従おうともする素振りさえ見せません。ヤコブがヤコブの2章の14節で、私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いのがないなら何の役に立つでしょうか。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうかと書いています。ある人が、パウロは行いによらず信仰によって救われるということを、知的だけな信仰で救われるというふうに誤って解釈してしまう人がいます。今日でもこのように考えて、知的にイエスが私たちの罪のために死んでくれたと頭で理解することによって救われると思ってしまう人が います。ヤコブはこのような信仰の概念について反発し書いていました。ヤコブは、ね、悪魔だって悪霊だって神は唯一だって信じているよというふうに言っています。だからヤコブが人は行いによって救われている。信仰だけで救われてないということを言っているのは、ヤコブは知的な信仰ということに反応し書いています。ヤコブが言いたいのは、本当に救う信仰というのは、行いを伴う信仰でないといけないというふうに言っています。今日でもこのように教えて、知的信仰だけで救われるという人はいます。そのような人は、イエスに従う意思がない。でも、福音は事実であって、頭で理解し、受け入れるだけで救われると言います。ヤコブはこのような人に向けて書いていたのだと私は思います。パウロはまた違う問題に対応しながら書いています。以前も言ったんですけど、ユダヤ人の偽教師たちが割礼をしないといけない。律法を守らないと救われないというふうに教えていた中、パウロはこのローマ人への手紙で、私たちは信仰により、イエスが私たちのために成し遂げたくださったことによって救われているというふうに書いています。私たちは自分の力で義というのを勝ち取ること、救いを勝ち取ることはできない。でも、パウロはローマ書でも、信仰の従順っていうふうに話しています。ローマの1章の5節や16章の26節で出てくるんですけど、パウロは本当の従順というのは信仰から出るものですというふうに言っています。それというのは、私たちが救いを勝ち取る、得る、というものではなく、信仰の自然の結果として私たちが救いを受け取るというふうに教えています。信仰というもの自体も従順です。このような信仰というのは、引き続き従順に満ちた生き方につながります。ここでパウロの教えとヤコブの言葉というのが矛盾しているようにも見えます。でも私たちは本当に理解してほしいのは、彼らは違う問題に対応している。パウロは私たちの行いだけで私たちは救われることはできないというふうに言っていました。ヤコブは私たちの信仰というのが行いに現れないと意味がないというふうに教えました。ある人がイエスが私の罪のために死んでくれたと信じますと言うかもしれません。でも個人的にイエスと関係がなく、イエスに従う意思がなかったらダメです。私たちは個人的にキリストに信頼を置き救われます。イエスがこの世の救い主だと信じないといけない。でもそれだけじゃなく、私たちは個人的に私たち自身の信仰をイエスに置かないといけない。本当の信仰というのはイエスに従順に生きるものです。それがないとダメです。信じてると言っても従う意志がなかったら本当の信仰ではない。本当の信仰というのは心で現れるものですけど、私たちの生き方で表されるものです。ヤコブが言おうとしているのは、 死んだ知的だけの信仰というのは人を救うことができない。少しだけですけど、今日も続くこの議論の、概要を説明しました。どのように私たちが義と認められ、本当の信仰というのは何なのかというのについて説明しました。でもこれだけではなく、新約聖書時代の教会を、悩ませたもう一つ大きな論争がありました。これを理解するためには、ローマの人たちに手紙を書いた理由を理解していかないといけません。パウロがこのように神の義についていっぱい書いている理由というのが、ユダヤ主義という、人たちがいたからです。そういう人たちというのはイエスを信じるユダヤ人で、ある人たちですけど、彼らが教えてまた強調して主張していたことというのが、救われるためには割礼を受け、律法を守り、習慣を守らないといけないと教えていた、いました。これは本当に初代教会の福音の広がりに対する最大のチャレンジでもありました。神様は教会にペテロを通して、また他の弟子を通して、異邦人も福音を信じて救われることができるということを表してくれました。福音というのは異邦人の間でも広まり始め、最初サマリアからアンティオケの方に広がっていきました。使徒たちはバルナバをアンテオケに送り、そこでの新しい信者たちをイエスの弟子として育てていくために使わしました。バルナバはタルソに行き、パウロに手伝ってもらい、そこで教え、新しく信じた人たちを弟子化していきました。使徒の13章でパウロとバルナバは、聖霊によって宣教旅行に使わされ、福音を地中海のあちこちで分かち合い始めました。パウロとバルナバはアンテオケに戻りました。これは使徒の14章で、の話です。使徒の15章の一節で、次その後起こったことが書かれています。使徒の15章の一節。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーセの習慣に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。15章の2節で、パウロ、バルナバ、またそのように割礼を教えている人たちの論争について説明されています。あまりにも大きな問題だったので、アンテオケの教会というのは代表をエルサレムに送り、エルサレムにいる使徒や長老たちに話し合ってもらおうということになりました。彼らの結論というのは、異邦人というのは割礼を受けなくてもいいし、ユダヤ教の習慣を守らなくても救われることができるというものでした。そこで長老や使徒たちが決断したことをアンテオケの教会に書き送っています。この決断というのは、福音の拡散にとっても重要なものでした。この決断を通して、異邦人も信仰を通して救われる。律法を守らなくてもいいというふうになりました。彼らは割礼を受けること必要もなく、ユダヤ教の習慣、律法を守らなくても救われることができる。そして彼らは信じ、イエスに従っていて、自分の言語や習慣や文化を取り残しました。それでも このような異端的な考えを拡散しようとしている人がパウロの後をついていきました。パウロが新しい教会を始めたところについていき、このような異端を教えていました。誰も割礼を受けることなしには救われないというふうに彼らは教えようとしていました。この人たちが律法主義者と呼ばれていました。彼らはユダヤ教の律法や習慣を推していたからです。律法主義者というのはパウロの天敵でした。彼らはパウロが行くところどころで福音を語るところでいつも問題を書き起こしていました。使徒ではパウロがどのように打たれ、石打ちにもなり、迫害を受けたか、この恵みの福音を伝えているだけなのに、このように扱われました。ほとんどの場合、パウロはこの律法主義者たちに迫害されていました。ユダヤ人の人たちでイエスを信じていると言っている人たちでした。でも彼らはみんなが、イエスを信じたと言っている人たちみんながユダヤの習慣や律法や文化を受け継がないといけないというふうに、強制的にやろうとしていました。この異性期の大きな、問題に対応するためにパウロはこのローマの手紙で私たちが本当にどのように救われているかを教えています。何世紀も今日にあたっても異端というのはいっぱいあります。でもその一つの共通点というのが私たちがどのように神の前で義となり救われているかということに関してです。ほとんどのカルトというのは私たちが信仰のみにより救われることができないと教えています。救われるためには人がそのカルトの教理ややり方システムを守っていかないといけない。サタンは人々に救われてほしくない。だからこのような偽の教えを拡散させようとして、イエスについて、救いについて、人を騙そうとしています。だから私たちがどのように救われるかということを本当に明白に理解していかないといけない。私たちは恵みにより、信仰により救われています。律法なしに救われています。私たちが救われているのはイエスが私たちのために成し遂げてくださったことを通してです。私たち自身の努力や行い、律法の行いによってではありません。パウロの迫害というのはこのようなユダヤ主義者たちから来ました。この人たちは割礼党とも呼ばれています。彼らが教えたのはキリストだけに信仰を置くことによって救われてはいない。彼らは私たちはイエスを信じ、それに加え律法を守り、割礼を受け、ユダヤの習慣を守っていくことによって救われると教えています。これは律法主義です。律法主義というのは私たちが救われるために福音以上に何か付け足さないといけない、加えないといけないという教えです。ローマの4章でパウロが答えているいくつもの質問が本当に救われるということがどのようなことなのかということを本当に明白にしていきます。パウロはこのような偽の教えを暴き出し、旧約聖書の律法を守ることによって救われるということではないというふうに教えています。私たちのローマ4章の学びでパウロが答えている質問をについて話していきます。この、質問に対しての、答えなどが、そのローマの4章の学びのアウトラインとなっていきます。4章の1節から3節でパウロが答えている質問というのは、アブラハムは何か誇ることがありましたか？4節から8節で、 義とは神様から無償の贈り物ですか？私たちがまた何か勝ち取らないといけないものですか？9節から12節で、神の約束は割礼を受けた者だけに与えられるのですか？13節から17節、なぜ神の約束は立法によってではなく信仰によってアブラハムに与えられたのですか？18節から22節で、アブラハムはどのようにして信仰を強めたのですか？23節から25節が、義が認められるというのはどういう意味なんですか？というのに答えていきたいと思っています。では、次回 FBS で。